耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、ブックナビゲーターの矢島正弘です。今回ご紹介するのは明日からココナッツ書店出張中、こちらはですね、新刊 JP 内で配信中の番組明日からココナッツ書店営業中の新刊ラジオバージョンということで、この番組でも、コンテンツの一部を配信していきます。パーソナリティは明日香さんと柚木ココナさんのお二人。どちらも僕とは違ったベクトルの本を紹介していますので、いつもの新刊ラジオとは違った雰囲気を楽しむことができる番組です。さて、今回はどんな本を紹介してくれるんでしょうか。明日ここのブックナビゲートをお聞きください。
改めまして、皆様いらっしゃいませ。明日からココナッツ書店営業中、書店員見習いの柚木ココナと
同じく書店員見習いの明日香です。
さあ、本日も私たちのとっておきの本を皆様にご紹介します。
はい、ではまず今日は私からいきたいと思います。今日は久しぶりに漫画を、
だよね、
持ってきました。
あれ1回目以来じゃない？
そうなの。
そうだよね。
ちょっと隠してた、私の。
隠してた、秘蔵の。
秘蔵の漫画。
アスカさん、秘蔵の漫画。
秘蔵の漫画
を持ってきました。気になる、なんだろう。
今日は、中央モノローグ戦というタイトルの漫画で、小坂俊二さんが書かれた本です。で、出版が竹書房さんから出されております。
はい。いや、もう、表紙見ただけで、絶対私が手に取らない漫画だから面白い。こういう漫画も、そうだね、あるね。
そうそう、こういうのもあって、これはなんか、JR 中央線であるじゃない、新宿から先のこう中野とか高円寺とか。
ある。
うん、そういう駅がいろいろあるんだけど、その中央線、沿線で生活している8人の女の子が、主人公の話。
主人公の話、
うん、そうで、一駅一駅にやっぱ特色があってすごい面白いなって思ったのと、まあ、一駅一駅に主人公の女の子がいるんですよ。
え、中央線ってことは中野とか、
そうそうそうそう、
そう、中野はよく行く。
あ、本当に。
あ、あと阿佐ヶ谷も前ライブやってた時は結構行ってた。
そうそうそう、で、なんかまあ特色に合わせた主人公がいて、中野はまあイラストレーターをやってる女の子の、で、高円寺は古着屋の店主、高円寺っぽいなって感じ。
高円寺古着屋が結構あるの、
すごい多い、
そうそうそう。あ、じゃあ街の雰囲気に合った女の子がいるみたいな。
そうで、阿佐ヶ谷が OL で、
OL、
荻窪がシングルマザーの女の人で、西荻窪が劇団員、
あ、でも確かに西荻窪よく舞台やってるイメージだ。
で、吉祥寺が、まあ、職業不詳の女の人がいて、
どういうこと？
そう、ここがちょっとねミステリーなとこなんですけど、三鷹が大学生で、まあ、結構文学少女、
ね、確かに三鷹もなんかキャンパスあるよね、大学の、ね、
そう、大学もあるし、太宰治の関連してる場所だから。
そうなんだ、
で、武蔵境っていう、
武蔵境、
三鷹の先にあるね。私これ読んで初めて知った場所。
私も初めて知った。そんなのあるんだ。そうそう、ここ武蔵境って千葉じゃないよね、中央線。
中央線。
あ、そうかそうか。
東京、東京。
そうか、
そう、ここが中学生の女の子が主人公なの。で、まあ、それぞれの理由や事情でなんだかんだこの中央線沿いを抜け出せないみたいな感じで、みんな愛着を持ってるんだと思うんだよね。
あ、長く住んでるの、
で、すごく好きなのは私、武蔵境の女の子
なんだけど、
まあ、中学生の女の子、中3で受験生なんだけど、まあ、武蔵境の都立の、もう受けるんだけど、やっぱちょっと新宿の都心への憧れみたいなのがあって、新宿のなんか、私立をもう併願して受けるんだよね。で、まあ、都立の方は、ちょっとチャレンジしてる場所っていうか、難関校を受けるんだけど、だからもしかしたらもうこれは落ちて私立の新宿に
行きたいみたいな。あ、私立の方が新宿なんだ。
そう、で、私立の新宿でちょっとこう
おしゃれという
か、おしゃれな都心ライフを過ごしたいって思うんだけど、まあ、なんかなんだかんだで、その大変なことを頑張れるタイプの女の子だったから、すごい勉強してしまって、結局都立の地元の
中央線の方
を受かってしまって、結局そっちの方に行くことになってしまうっていう。
なるほど。でも同じ東京でも全く雰囲気違うもんね、やっぱりね。
で、ちょっと三鷹から離れることでちょっと田舎っぽくなるっぽいよね。
そうなんだ。
三鷹ってところが。そう、でもなんかなんだかんだでそういう地元の方を結局行くことになって抜け出せないみたいなところに、なんかこう中学生の女の子すごい可愛いなーなんて思って読んだんだよね。まあ、こんな感じでですね、大きな事件もないんですよ、特に。
まったり平凡な日常が。
で、他の駅の人との絡みもないというか。
絡みないの？絡みあるのかと思った。
特に、 出会うこともなく。
そうなんだ、表紙にさみんな女の子がそれぞれ書いてあるからみんな会うのかと思ってた。
そうそうそう、でもそれぞれのこう、うん、話、孤立した話ではあるんだけど、うん、中央線っていう一つの大きな場所として、
そこだけ共通点みたいな。
そうそうそうそう、でなんかこうだからこそこう日常をすごい感じれるから共感することも多いと思うし、うん、なんかこう分かるとかあるあるみたいなこともすごい思えるお話です。なのですごい8人を身近に感じることが、
うんうん、そうだね、しかも8人いるから自分に近い子いるかもしれないよね。
そうそう
そう、アスカさんに近い子はいた？
私でもこの中学生の女の子ちょっと分かると思って。
あ、ちょっと分かった、うん、
やっぱ埼玉と東京の距離感みたいなものに共感する部分はねあったような気がする。
なるほど、そこね、
うん、でもこう中央線の魅力がすごく詰まった一冊になってると思うので、まあちょっとね興味が湧いた人は中央線のことを知ってみたらいいんじゃないかなと思います。
気になりますね、
うんうん、じゃあ今日は中央モノローグ線を紹介しました。
ありがとうございます。はい、じゃあ続いて私はですね、
はい、
今回はラノベを紹介します、うん、おじゃまじょどれみ16っていう、あの昔ね、あのおじゃまじょどれみってアニメがやってたんだけど、うん、それのラノベなんです。
うん、おじゃまじょどれみ知ってる。
そう、おじゃまじょどれみね、
おじゃまじょどれみ、そう、
1999年の2月から2003年の1月まで、うん、あの東映アニメーションで放送してたアニメなんだけど、まあ日朝って言われる時間で、今プリキュアとかがやってる時間に当時やってたから、私たちの世代だとプリキュア的ポジションの作品なんだけど、それのラノベってことでね、しかも作品が終わってからかなり後にね、またちょっと人気だからリバイバルブームに多分乗ったのかなって思うんだけど、ラノベが発売されて、で、原作は東堂泉さんで、著者が栗山みどりさんって方で、うん、お願いマイメロディーとか、
あ
ー、そう、ハートキャッチプリキュアとかの本を書いてる方、
うん、あ、そうなんですね、うん、
アニメをやってる方が書いたラノベみたいな感じで、うんうん、で、イラストが、挿絵のイラストが表紙とか、
うんうん、
馬越義彦さんって言って、本当におじゃ魔女ドレミのキャラクターデザインをやっていた人がそのまま起用されてる。そうそうそう、だから絵が変わんないからすごい、うん、当時のファンは
知ってるって思った。
そう、もうこの表紙からして、うん、あー懐かしいってもう手に取っちゃうやつ、
うんうん、
で、このドレミの人はね、それ以外にもアスカさんに通じるやつだと多分ご近所物語とか、
あ、
ママレードボーイとかの絵も描いてる人。
知ってる知ってる。
そう、それで最近の人だと、うん、多分ハートキャッチプリキュアって言えばわかるイラストです、
うん、
で、この本は講談社のラノベ文庫ってとこから出てる感じです、うん、で、まあ、話はね、
うん、
正直おじゃ魔女ドレミを見てなかった人はちょっと難しいかもしれなくて、
うん、
おじゃ魔女ドレミの多分半向けに主に作ってると思うの、うん、なんかこの表紙を織り込んだこう柱のとこにもね、
うん、
なんかまたやってほしいみたいな希望があって書いたみたいに書いてあって、
やっぱ人気作品、
そう、人気なの、すごい長くやってて、
うん、
5シリーズ OVA も含めると5シリーズ出てて、それだけ人気だからやっぱみんなもっと求めるよねって思って、うん、私ももう全部見終わっちゃった後に、うん、おじゃ魔女が足りないって思って全部見終わっちゃったから、
おじゃ魔女不足がね、
そう、もう見れないんだって思って、うんうん、で、そんな辛い思いをしてた最中ね、うん、これが出てくれてすごく良くて、で、話もなんかその後また続きが書かれてて、
うん、
小学生だったんだけどドレミたちは、今度は高校生になったドレミたちの様子が
16っていうのは16歳ってこと、
ね、16歳って意味だった、うん、で、もう開けて最初にねピンナップがついてるの、
うんうん
う
ん、
もう私たちがトラブルとかで大好きなピンナップがついててね
楽しいよね、
そう、楽しい、高校生になったみんなの姿が書いてあるんだけど、うん、魔女服を着てるバージョンの方の絵も書いてあって、うん、魔女服を着てる絵がね、
うん、
生足じゃないの、なんか、うん、アニメの子供の時は生足、うんだったの、魔女服を着てる。
でも服ってこんな感じだったよね。
服このままだった。
今もこの感じだよね。
そう、服はほとんど変わってないんだけど、
うん、
なぜか生足だったのがニーソックスになってて、ちょっと
高校生っぽいね、でも。
そう、高校生っぽくていいなって。あと絶対領域があるから、うん、個人的にちょっと、おーほーほーって。
楽しめるね。
そう、楽しめる。まずそこで楽しめて、うん、話も、最初は魔法が使えないところから始まってて、ちょうどアニメの本と続きで、最初アニメでも魔法を使うのはやめるっつって、うん、普通の女の子に戻って終わるんだけど、うん、ちゃんと普通の女の子から始まるの。でやっぱ魔法が使えないから、その不便さとも、こう、その不便さに悩みながらも、
うん、
あの、人の悩みを解決していくみたいな、まあ、当時とテイストは変わってないんだけど、うん、成長したバージョンみたいな感じで、成長してるからやっぱ悩みも、とか問題もちょっと深刻になってて重い悩みだなみたいな
それは高校生
ならではとか、そういじめとかなんか裏サイト、学校裏サイトのこととか現代の学生の悩み、そうすごい現代になったよね急にね、うん、多分当時はまだ裏サイトとかない時代だったけど、今ちゃんと裏サイトがあるから裏サイトのこととか書いてあって、それを解決する話とかで、で最初は魔法使わないから頑張ってアナログでやってるんだけど、でもやっぱりその魔法をやっぱり最終的には使うことになって、で魔法を使ってまた悩みを解決していくんだけど、やっぱり大人だから、大人になってるか魔法の使い方もちょっとずつ変わってて、それも楽しめるかな。
違うんだ。
そう、あ成長したなって。前とかなんかもうめんどくさいから、なんか赤ちゃんのミルクを作るときに最初魔法でミルク出そうとして、そういうのに使っちゃったりとか、魔法を無駄遣いしまくってたんだけど、無駄遣いだね、それね。そうそう、大人になったらやっぱりちゃんと考えてちょっと使ってるから、
できることは自分でやって
る、そうできることはちゃんと自分でやってるから、うん、すごい変わったなって思いつつね、あとやっぱ見どころとしては最後ね、声優さんのインタビューのね、声優さんのインタビューが掲載されてるの。でこの一巻は、ドレミちゃんの声優さんで、千葉千恵美さんっていう声優さんがいるんだけど、その声優さんのインタビューが当時どうだったかとか、
あ昔のことも書かれて
そう書かれてて、おーってー、それもちょっとレアかなっていう、なんか今までどのファンブックとかにも書かれてなかったインタビューとかも書いてあって、だからすごいね、お邪魔女ファンにとっては
たまらない、ね、
たまらないラノベになってます。なんで、あのお邪魔女ドレミを知らない方は、これを読んで気になったら本編も見て、で知ってた当時のファンは絶対イメージ壊さないから安心して読んでください、そうイメージがね変わってるかもしれないって言って怖くて読んでない人も結構いるから、そういうのあるよね、
あると思う
ね、
う
ん、なんか怖いからもうここで私の中では止める、
ね、イメージ崩さないのまでいたいみたいなね、そうそうそ
うそう、だからそういうのもないから大丈夫です、ということで今日は、お邪魔女ドレミ16を持ってきました。
はい、ありがとうございます、
はい、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、
以上、アスカさん、ゆずきここなさんによる本の紹介でした。皆様いかがでしたでしょうか。この番組はアスカラココナッツ書店かっこ出張中として、これから定期的に配信しています。配信日は毎週土曜日お昼の12時です。また、メインである、アスカラココナッツ書店かっこ営業中では、今お聞きいただいた書籍紹介コーナー以外にも、バラエティに富んだコーナーが満載となっていますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。アスココの2人がパーソナリティを務めるブックエンターテイメントバラエティ番組アスカラココナッツ書店かっこ営業中は毎週金曜日17時に更新されています。気になる方はひらがなでアスココと検索してみてください。ではまた次回お会いしましょう。ブックナビゲーター矢島正弘でした。